藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館で展示されている内容、やじきたが来た、見た、食べた藤沢東海道の名所と名物についてご紹介していただいています。今日も学芸員でいらっしゃいます足場さんに登場していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、11月まで開催されているというですね、この展示内容、先週はやじさん、きたさんってどんな方といったところからですね、作品を中心にキャラクターだったんですよということをお話ししていただいたんですが、今回のその展示の内容について今日も伺っていこうと思うんですが、いろんな場面に分かれてとっても見やすくなっているんですけれども、この浮世絵を見ながら今回ですね、その江戸時代の東海道の様子も感じられますが、江戸時代の東海道はどんな感じだったのか、そこから今日はご紹介いただけますか。
はい、江戸時代の東海道は東海道五十三次というように、東海道の始まりである日本橋から終点の京までの間に53個の宿場がありました。藤沢は日本橋から数えて6個目の宿場にあたります。それぞれの宿場の大きさの規模の大小の違いはありますが、それぞれの持つ名物や景色が旅人を楽しませていたことだと思います。
さあ、そういった、ね、ことをちょっと頭に入れていただくと、ちょっと歴史がわからないという方でも、この東海道五十三次どういったものだったのか、藤沢は何番目だったのかということだけでもちょっと、ね、こう展示楽しめることができると思います。さあ、江戸時代の旅の様子についてですね、このやじさん、きたさんが2人がこう、ね、旅をこうしていったんだよという話を先週伺うことができたんですけれども、そもそもその江戸時代の旅ってどういった存在だったのか、どういったものだったのか教えていただけますか。
はい、この今回のテーマであるやじきたが登場する作品、東海道中膝栗毛という作品名ですけれども、そもそも膝栗毛という言葉は、膝は自分の足を意味して、栗毛というのは栗毛色の馬のことを指します。合わせると自分の足を馬に見立ててテクテクと歩く旅という意味になります。なので大名クラスの身分のある人だと道中ずっとカゴに乗っていたりもありますけれど、庶民の旅は徒歩の旅が基本でした。なので荷物も自分で持てるもの、またはごくわずかなお付きの人が持てるものと軽装でしたし、旅人が休憩できるように宿場と宿場の間には簡素な茶屋がたくさん立ち並んでいたと思います。
昔の人たちは本当によく歩いたんだなと思いますけれどもね、今ではちょっと信じられないような距離にはなりますけれども、今お話にありましたが、宿場と宿場の間にちょっと立ち寄れる茶屋があったということなんですけれども、そういったものもこの浮世絵には描かれてあるんですか。
はい、浮世絵にはよく茶屋で休憩する旅人の姿の場面がよく描かれておりますし、今回展示している作品の中でもよく描かれている作品が数点ありますので、人々にとって親しみを持たれていた場所であったということがよくわかると思います。
その茶屋が描かれている浮世絵には、こう何を食べているかっていうのも書かれてあるんでしょうか。
茶屋といえばお団子を食べているというイメージが強いと思いますが、浮世絵にももちろんそのシーンが描かれていまして、ちょうど東海道中膝栗毛では藤沢の場面で茶屋で休憩した時に団子を食べるというエピソードがあるので、藤沢を紹介する浮世絵では団子を食べているシーンが登場することがよくあります。
藤沢で団子なんだっていう気持ちにもなりますけれども、茶屋があったということで、ね、その茶屋でどんなふうにこう休憩しているのかというのを含めて、ぜひ浮世絵を通して知っていただけるかなと思います。そしてですね、今藤沢の茶屋で団子を食べている場面が描かれていますよとご紹介もありましたけれども、この藤沢に関連する場所、名所、そういったものって描かれていると思うんですけれども、どんなふうに描かれているのか教えていただけますか。
はい、現在展示中の作品、東海道中栗毛のやじ馬では、藤沢の場面で旅籠で遊んでいるやじきたの2人の姿が描かれています。藤沢は東海道の宿場であるとともに、江戸時代に人気の参詣地であった江ノ島と大山への分岐があったことから、参詣客で大変にぎわっていたそうです。十返舎一九の東海道中膝栗毛では、 藤沢では特に訪れた場所はありませんが、会話の中で江ノ島道のことだったり、白旗神社に伝わる義経伝説のことが出てくるので、江戸時代の人にとって知られた場所であったことがよくわかります。
そうですか。ちょっとこう訪れた場所がなくて、あ、なんか残念って一瞬思ったんですけれども、でもそういったお話の中に会話で出てきたということは、やっぱりちょっと藤沢宿、やっぱ藤沢もね嬉しいなと思うんですけれども、まあ、そういった重要なポイントだったということもですね、藤沢は分かるんですけれども、いろんなお話がある中でちょっと面白いエピソード挙げていただきたいと思うんですけれども、たくさんある中でちょっとピックアップして足場さんご紹介いただけますか。
はい、面白いエピソードとして、まず東海道中栗毛のやじ馬の小田原の場面を見ていくと、桶の中で暴れている人が見えるんですけれども、これは何かというと、五右衛門風呂の底を踏み抜いてしまってお湯が抜けてしまって慌てている二人を描いているんですけれどもこのエピソードは十返舎一九の東海道中膝栗毛にも描かれている有名なエピソードで、小田原ではこの五右衛門風呂が結構入られていたそうなんですが、やはりこう江戸の人にはまだ馴染みのないお風呂の入り方だったようで、入り方のわからなかった2人は下駄を履いたままお風呂に入って、そのまま木の五右衛門風呂を踏み抜いてしまうというエピソードになっています。
面白いですね。なんかちょっとゾッとしちゃいますけれども、まあ、そういった面白話ということでね、あともう一つぐらいご紹介いただけますか。
はい、同じく栗毛のやじ馬の今度は桑名の場面なんですけれども、ハマグリを売ってる女の人のところに近づいてるやじきたが、指とそれぞれ指や手を貝に、ハマグリですね、ハマグリに噛まれている様子が描かれています。これはどのような面白さがあるのかというと、桑名といえば焼きハマグリというのは江戸時代から有名な名物だったのですが、シャレ言葉でその手は桑名の焼きハマグリというシャレ言葉があります。これはその手は食わないという意味なんですけれども、この絵ではその手は食わないのはずが、手ごとハマグリに手を食べられているというエピソードになっています。
この時代ってこのシャレというか、こういったお話がやっぱり好まれていたんですね。
そうですね、トンチだったりシャレというのがとても好まれていた時代になったと思います。
面白いエピソードということでご紹介していただきましたけれども、今でもちょっと分かるな、クスッとするようなお話もねありましたね。先週から足場さんにこういろんなお話をしていただいているんですが、実はこの展示期間中にですね、見どころ解説も行っていただけるということだったんですけれども、これはどういった内容でいつ行う予定なのか教えてください。
はい、藤沢浮世絵館では会期中に学芸員による見どころ解説が行われています。次回は10月20日土曜日になります。開催が2回行われまして、まず11時からの会と15時からの会に各回30分程度でお話をします。解説の見どころのポイントだったり、鑑賞のポイントだったり、作品の見どころについて学芸員が分かりやすく説明しますので、ぜひご参加ください。
こちらお申し込み等は必要になりますか。
申し込み等は特に必要ではありませんので、開始時間それぞれの11時と15時までの開始時間に藤沢浮世絵館にお集まりください。
予約なしということなんですけれども、この回足場さんが担当していただけるということですね。
はい、今回の見どころ解説は私が担当させていただきます。この見どころ解説はまた別の多目的室という別室で、スクリーンを通して作品のポイントなどを紹介しながらお話しする形式になっています。
こういったですね、まあ、お話を、ね、こう通して私もそうなんですけれども、やっぱりポイントが分かったり、こういった物語だったんだよっていうのを一つでも知るだけで全くですね、こう楽しみ方が変わってきますからね、ぜひいい機会です。でそしてこの足場さんの解説を聞いていただいて回っていただくと、またねより一層楽しめると思いますので、ぜひ10月20日土曜日、せっかくですねこの見どころ解説開催されますので、足を運びいただきたいと思います。さあ今日もですね、たっぷりといろんなお話を聞くことができました。今日もですね、学芸員でいらっしゃいます足場さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。